私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。平地の説教がラストを迎えました。今お読みした主の言葉、これを皆さんが口にして読むときに、言うことを行わないのか、これを疑問として口にされるでしょうか、それとも怒りとして読まれるでしょうか。ギリシャ語の本文を読んでも、この時のイエス様の心情というか気持ちっていうのは、何を嘆いておられるのか、何を怒っておられるのか、何を不思議がっておられるのか、ある意味文法からは読み取れない表現であります。そこにやっぱり疑問形になったり、怒りになったり、断言になったりするのは、聞いている私たち、これを語りたいと思う私たちの心の情的な心理って言って、心の理の方ですね、心理が作用してしまう。そうするとこれが疑問形になったり、不思議に差を表現する言葉になったりしてしまう。そういうことも考えながらですね、主が今日私たちに何を聞けとおっしゃっているのか、そのことを思いながら聞いていきたいと思います。今日の御言葉はある意味単純明快です。家を建てるとき、大事なのは土台の方だよ。単純に言ってこういうことであります。この家を建てる、そのときに二通りのタイプがイエス様によって指摘されています。一つは、私の言葉を聞いて行う人、もう一つは聞いて行わない人、この二通りのタイプです。同じ例え話がマタイの三章の説教でも説教のラストとして語られている。ただマタイの方は家を建てる場所に二つのタイプがある、そのことを伝えています。ですからルカのこの家と土台の共通点がマタイとルカでは違うということであります。どこに建てるのか、また建てるために私たちが何をしなければならないのか。どうしても何か指示をされて、また命じられて、また任されたときに、私たちは行動の方、今日の例えで言えば家を建てるという行動の方に重きを置いてしまう。少しでもいいものを建てたい、限られていると言われている例えば予算、時間、人数、そういうことをこうフルに活用しながらいいものを建てたい。私は個人的に車が大好きでありますから、今も車を買いたくて買いたくて仕方ない。実際車、欲しい車のカタログを集めたりして、あ、こういう内装がいいな、こういうエンジンがいいな、そういうふうに考えているときが一番幸せです。じゃあ、実際、そういう車を買いましょうとなったとき、 どうしても予算という壁が目の前に出てきてしまう。現実が目の前に来てしまう。そうするとせっかく今まで楽しくって楽しくってこんな車に乗るぞと思っていたのが、急にこう水を差されてしまったような、そんな気がしてしょんぼりしてしまう。私の言葉を聞いて行う、これがまず揺るがない土台の部分であります。キリストの言葉を聞く、これがまず私たちが喜んだりしょんぼりしたり、そういう私たちの揺れる思い、そういうものをまっすぐにしていくもの、ここに立つ、ここに自分自身の信仰を立てていく。おそらく今皆さんが一緒に歩んでいる、洗礼を受けてから終わりの日、すべての答えが与えられるその時まで続くこの信仰生活というのは、自分の土台がキリストの言葉、これであった、そのことをいつも発見していく、そういう旅であります。それは知っているよ、もうできているよ。神様はそういううぬぼれを求めておられるんではない。この土台こそ誰にも揺さぶられない、犯されない、たった一つの希望であり慰めである。これをあなたに与えた信仰生活という時間の中でしっかりと生きなさい。この土台を自分自身に据えなさい。これがまず私たちに与えられている、期待されている、また私たちにとって時に神様からのご指導だと思う部分になろうかと思います。私たちが行うことは、立派な車を買う、立派な建物を建てる、そういうところ、目に見える部分ではなく、そのために必要な限られるもの、経済であったり時間であったり、そういうものを整えていくことではない。まず聞く、そのことをしっかりと据えなさい。礼拝のこれはベースであります。祈りのベースであります。神の思い、それを聞いて生きる。すべての交わりがここに凝縮されている。そして次に、家を建てることが何を例えていらっしゃるか。建物を建てるだけではなく、家庭を築いていくことの意味の方が、この場合の家という意味は大きいです。この礼拝堂は建造されて2024年で30年になります。い ろんな教会をお尋ねしたときに、私は礼拝堂を拝見し、また低層のボードや剣道の記念のプレート、そういうのを探して、あ、なるほど、これは何年に建てられた、そういうことを思いながら、この礼拝堂がいかにきれいに保たれたという意味では、ちゃんと神様の言葉を聞いて、それで健やかに保たれる場なのかどうか、牧師同士の話の中でいろいろ確認をします。きれいに維持する、それは何か、掃除が行き届いている、片付けが行き届いている、そういう事柄ではなく、それらがすべて聞き続けるという礼拝準備の一つとして行われているかどうかという点に健やかさがあると、きれいに保たれていると思うわけであります。またいろんな教会の低層の石、そういうのを拝見すると、必ず詩編の主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい、もしくは家を建てる者の退けた石が隅の親石となった、この聖句がだいたい記されております。この後半の方、隅の親石、この御言葉はルカにも引用されております。またルカだけではなく、教官福音書と呼ばれるマタイやマルコにも、また使徒言行録、イエス様の一番弟子だったペテロでさえもこれを引用している。隅の親石、おそらく彼らが、またペテロ自身が30年以上かかって隅の親石、これこそが信仰の要である、信仰のすべてである、そのことを味わえたからこそ、経験したからこそ、隅の親石、これをみんなに、クリスチャン全員に、信仰者全員に伝えたかったんだろうと思うわけであります。私は建築家としてはプロではありません。ただよく聞く話は、建築にとって家を建てる、そういうものにとってまず低層石っていうのはそこから始まった、そこからこう築き上げた、そういう始まりである。そして隅の親石、捨てられた親石とは、始まった低層、完成された建物、この最後に置く石だ。それによって屋根なら屋根ががっしりと組み合わされる、安定して落ち着く、それが親石だ。そう考えると、底層の方はスタートであります。そして親石の方はゴール、考えてもいいかもしれない。この例えが合ってるかどうかは分かりませんけれども、高校時代アメリカから た宣教師が朝の礼拝で説教してくれた。その時にこの隅の親石の話をしてくれたのを覚えています。面白いと思ったのは、女性なら裁縫ができると思います。私は苦手であんまりしませんけれども、裁縫するときに針に針に糸を通して、でまず結び玉を作りますね。縫っていってもそれがちゃんと布にとどまるように、あの最初に作る結び玉が低垂死。そして雑巾でも何でも縫い上げたときに最後また糸をくるくるくるってやって止めます。あの止める、最後の止めるのが親石だ。どっちも必要、そしてどっちもイエス様なんだ。そういう説教を朝聞いた覚えがある。ちゃんと止められている、そしてちゃんと結ばれる、これによって完成する。この家に例えられているのが私たちの信仰でありましょう。私たちの信仰も洗礼を受けた時から始まっています。そして終わるのはこの地上の生涯、その時間が止まった時ではなく、もう一度イエス様がこの地上に来て、一人一人の名を呼んで呼び集めて、聞かれるわけであります。あなたは私を何者だと言いますか。それに応えて私たちは神の国の礼拝の中に入れられる。この時まで私たちの信仰生活というのが続いているわけであります。始まりであり終わりであるお方によって、そのお方が指示をされる。言葉を語られる。それを聞く信仰が生きる信仰へと新しくされていく。その一つ一つの信仰が集められているのか。草深教会、何々教会と呼ばれている教会であり、そしてその信仰であることを聞いて悔い改めて新しくされていく、それがこの礼拝でありましょう。人の信仰で考えた場合、自分でそれを始めたように私たちは錯覚します。その錯覚する私たちに、始めてくださったお方が出会ってくださる。その出会いの中で私たちは何かを行う。その行う前に聞く。そのことを身につけていくのではないでしょうか。行うことにかけていくではなく、行う前に聞いていく。そういうものにされていく。これが信仰による新しさ。これがいつ終わるのか、 分かりません。ただ必ずイエス・キリストはもう一度この信仰が完成させるために、この信仰を完成させるために来てくださる、そのことに期待し、慰めを得、励ましを聞きながら信仰の生活が積み重なっていく。耳が肥える、これが天の礼拝の始まりだろうと思います。耳が肥えると口がはっきりとしてくる、聞いたものが口から出てくる。賛美であります。神様を褒めたたえるものであります。聞いたものが出てくる、見たものが出てくる。これが聞き続けることによって、ここにのみ立つことによって溢れていく礼拝の生活でありましょう。我が家の話でありますけれども、昨日と今日、高3の息子が来年1月の共通テストのための模試、これをより実践的にやるということで、わざわざ市内にある、秋田市にある大学まで学校側がバスを仕立てて送迎をして、実践的な模試を行っているそうであります。付き合わされる先生は大変だなと思いながら、まあいわゆるおそらくテストの時の鉛筆のカリカリ音、自分は一行も書けないのに周りから一生懸命答えを書いている鉛筆のカリカリ音、これにおそらく慣れるためのものだろうと私なんかは考えるわけでありますけれども、でもこうやって準備を繰り返していく、練習を繰り返すことによって、私たちは自分が一点でも多く取れるものになるよりも、慣れていくことにおいて落ち着いてくる。今日も午後からは救命救急の講習会がありますけれども、訓練を重ねることにおいて私たちはそれを行うことが自然にできる、そういうものになっていくわけであります。その時にまず目で見て、耳で聞いて覚えていく、説明を聞いて覚えていく、そしてその意味を私たちは知るのではないでしょうか。とっさの時に本当にどういう動きが正しいのか、何を求められているのか、まさに緊急事態、とっさの場合のその最初の第一手、また開口一番と言ってもいいかもしれない、とっさの時にどうそれを自分の内側から出せるのか。いろんなことが起こります。私たちの信仰生活でありますから、昨日始まって今日終わるような、そんな短いスタンスではない。もっと長いです。いつ神様がイエス様をもう一度この地上に 与えてくださるか、それは分かりません。ただその日が来る、自分の信仰がもう一度来てくださるお方によって完成する、その時まで私たちが練習に励むのは、また生きることに励むのは、見栄えのいい信仰ではない。どれだけこの始めてくださって完成をさせてくださるイエス・キリストに聞き続けたか、聞いてそれを行ったのか、そのことではないでしょうか。ないでしょうかではなく、そのことであります。これはプロテスタント教会が聖書のみ、信仰のみ、万民祭司という信仰のなくてはならない三つの原理を明らかとしましたけれども、このキリストのみ、この部分を私たちがいつも覚えていく、聞くことにおいて、聞いて行うことにおいて、ただキリストのみ、このお方に聞けばいい、このお方に頼ればいい、このお方に委ねればいい、そのことを与えられた時間、終わりの日のその時まで準備を繰り返している。それはこの世で生きる信仰を作るためではありません。終わりの日に救い主イエス・キリストからの問いかけに返事をし、その返事が神を褒めたたえる礼拝のとなされている。ただキリストのみによって生きるからこそ、このお方を通じて私たちは礼拝で語る、礼拝を生きるという賛美を捧げていくことができるわけであります。その中でイエス様は十字架を目の前にして私たちに一つの言葉を残してくださった。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。信仰は終わりません。教会も潰れません。終わるとき、潰れるときがあるとすれば、それは聞かずに考えた、作り出してしまったこの罪人の信仰であります。罪人の教会は終わります。なぜならば神の国の礼拝が完成するからであります。その日まで私たちはキリストが約束してくださった、私の言葉は決して滅びない、ここに立ち続ける。どんなに荒波が押し寄せようと、どんなに私たちの足元を揺さぶろうと、絡まりついてくる罪はたくさんあります。それを振り払うのではなく、振り払っていいんですけれども、振り払う前に私の言葉は決して滅びない、このイエス・キリストに頼る、生きる、そういう聞いて行うものとして日々新しくこの時間を生き きていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。どうかあなた様が家として私たちの信仰を始めてくださり、終わらせてくださいます。家としてこの教会が、この礼拝が与えられ終わろうとします。どうぞこの神様の常に十字架から与えられる言葉を通して、それを聞いて褒めたたえるこの礼拝、祈り、信仰の交わりの中で私たちが歩み続けることができるように、イエス・キリストの十字架の言葉を確かに聞かせてください。そのためにここに悔い改めて結びつける聖霊の働きを確かに与えてくださいますようにお願いいたします。私たちがなお揺るがなくなるのは、ただイエス・キリストが共にいてくださっているこの安心と平和の中で、揺るがないしなやかな礼信仰を神様が私たちに与えてください。揺るがないしなやかな礼拝として、また草深教会として、神様が終わりの日まで私たちを育て上げてくださいますようにお願いいたします。またこの育ててくださるキリスト、自分自身が生きてこれをこの地上に、この荒波に向かって砂によって私たちが生きていることを伝えていくことができるようにお守りください。この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。